愚かな金持ちと題しまして榎本牧師です。
クリスマスおめでとうございます。どうぞ皆さん隣の人と握手しておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。先週は急に寒くなってですね、皆さんも健康を害されたのかと思いますが、今日は気持ちのいい晴れ日和でよかったなと思います。で先週ですね、私はとても忙しくて、というのはお二人の方が急に天に召されて、一人の方は91歳、一人の方は97歳という、私たちの教会の最長老の信濃末雄さんが昨日告別式をさせていただきました。その前の日が林光子さんという林英子さんの義理の妹さんでありますが、亡くなりになってここでご葬儀をさせていただきました。ご葬儀は本当に緊張しますけれども、その方々の人生が本当にこう一つの区切りを作るという意味で大変重要な時だと思います。その大事な時に名前をまた間違えまして申し訳ありません。林光子さんを林英子さんで林英子さんを殺してしまいまして申し訳ありません。まだ林英子さんはご健在ですので、神様どうぞよろしく、間違えないようによろしくお願いしたいと思います。申し訳ありません。最後まで間違う牧師でございます。神の御子がこの世に来られた、クリスマスの出来事ですね。このことは私たちの世界に神様ご自身が介入されたんだ。自分のプログラムに神様が入ってこられた。それを光と言ったり、あるいは剣と言ったり、平和と言ったり、いろんな表現がなされますが、それは私たち人類にとってこれはとってもありえないことであって、そしてありえないような恵みなんだ。それがクリスマスでございます。いろいろな圧政に苦しみ、貧しさと悲しみの中で、また自分の罪に悩む者に許しと平安と豊かさを送ってくださる。安心しなさい、平安でいなさいよ。そのメッセージがクリスマスのメッセージであります。今苦しんでいる者はやがて神様のご支配がなる。それは必ずなるんだ、必ずなるんだ、だから安心しなさい。それがクリスマスの福音です。私たちの今の状況が、今の在り方がどうであれ、神様のご支配が必ずなります。それをプレゼントと言います。神様が共にいる、ギリシャ語でインマヌエル、神様がここにいますいますということは、それはプレゼントということです。ここにいる、それはプレゼント、クリスマスプレゼント、神様からいただいたんだ。神様がどんな状況にあっても私のところにいてくださるんだというメッセージであります。そして逆に私たちが今安心し富み栄えているもの、これは大丈夫だ、これこそ私がもう頼りするもんだと思っている、それとってもいいんだけれども、それもやがて取られるよ。それがあったら私はもう安心、何も心配ありませんというのも、それもなくなるよ。それがまたクリスマスのメッセージであります。なくなるから私たちがそれにこだわるんじゃなくて、神 様から与えられるプレゼントに、私たちの思いと私たちの生き方をそれに向けましょう、切り替えましょう、ポイントをカチャンとこう切り替えましょう、それに執着することをやめなさいというのがまたクリスマスのメッセージ。それは神様からの大いなる恵みがあるからです。私たちの修行や私たちの国旗や鍛錬を意味してるんじゃなくて、神様からの大いなる恵みをいただきなさい、それに頼りなさい。今日のテキストは愚かな金持ちの例えでございます。イエス様が語られた。群衆の中の一人が、先生、私に遺産の相続をくれるように兄弟に言ってくださいと主イエスに訴えたのであります。これは正当な訴えですね。どうしようもないっていう兄弟だってやっぱり親からの財産を正当にもらいたいと、誰かが独り占めしている、だから分けてくれるようにイエス様おっしゃってくださいと申し入れたわけですから、この申し入れそのものがですね、不当な何か欲張りな要求でもないと思います。多分この人は兄弟から遺産相続のことで不当な扱いを受けていたのかもしれません。しかしここでイエス様はその争いの裁判官や調停人にはならない、いやお前が悪いからこっちをしなさいと、こっちを分けてやりなさいとイエス様が言ってくれるかもと、それ言ってくれない。そうじゃなくて、もっと大きな神様からの遺産に目を向けなさいとおっしゃるんです。それはこの世における分配や、また私たちの得ているもの、持っているものってとっても大事なものなんだ。そしてそれにこだわるのは仕方ないことだけれども、イエス様がここで私たちにくださるのは、その遺産を少し増やしてくれるとか、あるいはもうちょっと能力を元気にしてくれるとかいうもんでなくて、神様からくれるこのプレゼントをあなたはもらいなさいと、それをもらわないでこの遺産に執着していることに対するイエス様が戒めを述べられているわけです。ある金持ちの畑が豊かでした、豊作でした。で彼は言いました。どうしよう、作物をしまっておく場所がない、そう言って大喜びした。そして自分自身にこう言いました。さあこれから先何年も生きていくための蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、もう心配はいらない、自分に言い聞かせてですね、喜んだ。しかしですね、神様は彼に対して愚かなものよと言っている。愚かなものよ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと問い、自分のために飛んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと言われた。自分に対して飛んでいる、自分に対して飛ぶことを人生の目的にする、これみんなそうですよね。幸せ、私の安定、私の会社、私の学校、私の教会、私の家族、みんなそれが安心して、これから何かがあっても絶対安全なようにしておきましょう、そういうことをみんな願わない人はいない。しかしですね、それがいけないわけじゃないけれども、それが目的か、それが目的か、それが目的じゃないだろう。神の御心がなる、そのことのために自分がおるんだ。キリストが来られたのはそのことを指し示すためです。 この世のことに執着し、それを最終目的にするところ、それは愚かな金持ちの行く末と同じ絶望になるんだよ。どんなに富栄えて安定して今祝福されたものであったとしても、それは必ず絶望に通ずるんだ。私たちの命がいつまで続くことか。私たちは聖書で永遠の命っていうことを教えられ、約束されています。キリスト者は永遠の命に入れられるでしょう。永遠の命っていうのはどうでしょうか。私たちが長く生きることでしょうか。まあ信濃瀬尾さんは97歳まで生きられた立派です。でも97歳で亡くなった方もいれば、あるいは30代で不幸にして亡くなる方もいらっしゃる。もっと若い人もいらっしゃる。その中でですね、私たちが永遠の命というのは101歳以上とかそういうんじゃないと思います。そうではなくて、聖書が教える永遠の命というのは、このキリストの存在に、キリストの恵みにつながることなんです。私たちがずっと長く生きて太く生きることじゃなくて、それを望んでいたら結局終わるから絶望にしかないんです。しかし私たちが神様の御心に自らをつなげていくときに、それが永遠の命になるんだよ。今日はクリスマスの礼拝を守っています。イエスの誕生物語は、マタイによる福音書とルカによる福音書の2箇所に記録されています。福音書っていうのはイエスの生涯を記録したものですけれども、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書と、新約聖書の前にですね、この4つの福音書があります。そしてそれはそれぞれの立場でイエスの生涯を記録したものです。同じ内容のこともあります。で、イエスの誕生物語を記録したのはマタイによる福音書とルカによる福音書と2箇所に分かれています。よく聖誕劇でですね、イエス様の誕生っていうと、博士たちね、3人の博士たち、黄金没薬入香をイエス様に、星に導かれて東の国からやってきた博士たちという話があります。これはマタイによる福音書に出ています。博士たちプレゼント。そしてルカによる福音書は、イエス様がお生まれになったのは宿屋に行ったけども、宿が泊めてくれる宿屋がなくて、馬小屋でお産をしたんだっていう、これもよく知られて、馬小屋でお生まれになった。これはルカによる福音書。そしてイエス様のお誕生をお祝いに行ったのは、マタイによる福音書では博士たち、王様もわしも行きたいから教えてくれって言ったんだけど、博士は教えなかったわけです。ルカによる福音書は、行ったのは誰かっていうと、そんな偉い人誰も行ってないんです。それは夜野宿していた羊飼いさんたちなんです。そして羊飼いさんたちは、そのイエスの誕生の知らせを聞いて、私たちもお祝いに行こうというわけです。そしてその天使たちの賛美をこの記録しております。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ、これも有名な言葉ですね、と天使たちが大群に加わって大空で賛美をしている姿があります。それに対してマタイによる福音書はどうかというと、 東の国の博士たちが輝く星に導かれてユダヤの国に入り、まず行ったのはキリストが生まれるんだから王様の家だろうと思って王様の家に行く。どこでお生まれになりましたかっていうと王様も知らない。それで調べてくれ、分かったら自分にも知らせてくれ、わしも拝みに行きたいからと言います。それで博士たちは星に導かれてですね、詳しく調べ、そしてイエスの誕生を知った。星に輝くベツレヘムに一軒の家があった。これは馬小屋とは書いてない、家と書いてます。そしてそれを探し当ててお祝いのプレゼントを差し上げました。しかし博士たちは夢で王様のところへ戻っちゃいけないと聞いて別の道を通って帰っていったとあります。ヘロデ王はそれを知った、キリストの誕生を知ったヘロデ王はどうしたかというと、彼は博士たちに裏切られた、博士たちが知らせなかったっていうのを知ってですね、ベツレヘムにいる2歳以下の男の子を皆殺しにする。クリスマスにはおよそ似つかわしくないような悲劇が記録されています。かたやものすごい豊かな賢い立派なこの博士や王様、そしてそこに計り知れないほどの悲劇がやってくる。それをラマで聞こえた悲しみに嘆き悲しむ声だ、ラケルは子供たちのことを泣き慰めてもらおうともせず、子供たちがもういないからだと歌っています。これはルカによる福音書の糸高きところでは栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれという賛美と対照的なこの御言葉が紹介されています。さてここでわかるように、クリスマスという神様が来てくださったという大きな喜びの中に光と闇がある。そしてヘロデ王がそう言ったように、お金を持って安定して自分が地位がある、それを守りたい守りたいと執着する王様は、自分を目的にしている王様は最も悲劇な世界に剣を投ずる悲しい出来事を引き起こしてしまう。貧しい羊飼いさんたちはそこで神の御言葉を聞いて、その寒空の中で本当に心温まるクリスマスを迎えるのであります。昨日信濃末男さんのお葬式をさせていただきました。信濃末男さんはもう本当に何年か前までは一生懸命礼拝に出て、そちらの後ろで座っておられました。でお帰りになる時には高橋文子さんに連れて行っていただいて、大手筋をずっと下って、そしてサティの前でこの一休みして、そして向こうの方に油掛町の方の家までですね、ずっと歩いて行っておられました。でそのことをですね、この鈴木和志さんというこの高橋清子さんのおじさんにあたる人ですけども、その信濃さんはお手伝いさんを高橋さんの家でされてた方です。でおじさんがこの若い時からご病気だったんですけど、その世話なんかよくしておられました。でその鈴木和志牧師ですけどもさんがこんなことを書いてくださいました。私の知人に94歳の夫人 S さんがいます。彼女の家は貧しく、彼女は小学校を出るとすぐ奉公に出なければなりませんでした。若い時から苦労の連続でしたが、ようやく結婚して3人の子を設けました。しかし終戦となり、復員してきた夫は家族を捨てて家を出て行きました。3人の子供を抱えて、 彼女は困り果てて仕事を探していましたが、ちょうどそんな時私は彼女と出会いました。毎日悲しそうな顔をして働いている彼女を私は教会に誘いました。こんな良いお話を主人も一緒に聞いて真人間になってくれたらと思いつつ、毎週の日曜日聖書の話に耳を傾けていました。ある日、裁いてはいけません、裁かれないためです。なぜあなたは兄弟の目の中の小さな罪に目をつけるが、自分の中の針、大きな罪には気づかないのですか。この言葉をお話の中で聞き、彼女はハッとしました。今までは悔い改めなければならないのは主人だとばかり思っていました。しかし自分も心に罪があり、神の前には主人と同じく罪人であることに気づいたのです。彼女は自分に命をくださった神様に感謝することもなく、心の中が汚れていて、不満や悪口や憎しみや妬みやなど汚いものがいっぱい詰まっていることを知り、神様、罪人の私をお許しくださいと思わず祈ってしまいました。その日から彼女は神と共に生きる新しい人生が始まったのです。数年後、家を出て行ったご主人が重い病にかかり、看病する人もなく一人で病床に耐えていることを知り、彼女は夫を家に引き取ってあげました。彼女に頼まれて、私は、まあ、この鈴木和志さんですね、私はご主人に聖書の話をたびたびしに行きましたが、ある日大吐血して一夜にして命を落とされました。近所の人たちが、あんたを裏切った人なのになぜそこまで良くしてあげるのですかと聞くと、彼女は、私ではありません、イエス様です、イエス様が許し愛する力をくださったのです、もし私がイエス様に出会わなかったら生涯主人を憎み続け不幸な人生に終わったと思います、しかし大きな悲しみを通してイエス様の愛を知り、私は今とても幸せで天国を待つ日々ですと救いに預かったことを喜び続けています。こういう方だったんです。本当に人の悪口なんか言わないし、苦しい愚痴も言わないし、本当に静かに礼拝を守り、そして最後ですね、平方の施設に入れられたんですが、入ったら聖書を読んでください、どっかに訪ねたら聖書を貸してくださいと、必ず息子さんやお嬢さんにもそのようにおっしゃったそうです。私はこの人のお葬式をさせていただきながら、はあ、羨ましいな、とってもじゃないけどかわいそうだっていう気がしない、はあ、羨ましいな。それはなぜかというと、神様からのプレゼントをいただいておられるからです。この世の財産、こういうな地位をおつなぎ持ちましたじゃなくて、神様からの計り知ることのできない大きなプレゼントを彼女はいただいておられる。それはやっぱり羨ましい。何にも変えることのできない。私たちは実は生きている間、それに我々の思いを馳せなければならない。もし自分の富、財産に執着しているならば、それは絶望に終わるよ。イエス様はそのことをお教えになった。そして、キリストが私たちのところに来てくださったクリスマスっていうのは、それは私たちをそのような心へと転換させる。そしてそれは天国を見るがゆえに、私はこの世のことは一切どうでもええですなんていうことじゃないんです。天国を見るがゆえに、この世のちっちゃなことも光照らす、奉仕する、人との愛の行為に喜びを感じ、そのために自分の命を燃やすんだ、そして幸せです、 本当に3週間ほど前、2週間ほど前、あの何人かで枚方の施設までお尋ねしたんですけども、何にもものを言えないんだけれども、文子さんがおばちゃんおばちゃんと言うと本当に嬉しそうな幸せそうな顔をしておられた。それは施設の職員の方々もそのようにおっしゃっていました。私たちはですね、預言者エレミアが引用しての言葉のように悲しみの中に置かれているかもしれない。どん底に置かれているかもしれない。しかしキリストが来たんだ。キリストの誕生をご自分の中に迎え入れる人は主を賛美するんだ。神様を自分の豊かさのための道具にしようとすると、それは偶像になります。そしてキリストを退け、周りの人を悲しみに追いやるでしょう。最終的な目的を自分に置く宗教は偶像礼拝、ご利益宗教です。それは絶望です。どんなに飾ったとしても、教会が示すべき光は、それは神様が来てくださって私たちと共にいてくださるというそのご支配です。この世界でうまく立ち回り、人よりも豊かにかっこよくなることは福音なんかじゃない。それも喜びだろうけども、しかしあなた方が人生の目的としなきゃならないのは、そういうケチなもんじゃないよ。神のご支配を迎え入れることこそクリスマスなんだ。だから私たちは隣の人にプレゼントするんですよ。プレゼントもらうのがクリスマスじゃなくて、私は神様からこんなにたくさんのものをいただいた、私のようなものが、その神様の深い愛を我々は今日共にメリークリスマスとして喜んで主を賛美しましょう。お祈りいたします。神様、今日あなたが私たちのところにクリストをお送りくださいました。感謝いたします。この世の中は本当に欲と恨みと争いに終始し、戦争が絶えません。本当に弱い人たちを守り、愛に生きる世界にしなければなりません。どうぞ神様、私たちをそのための光とし、使者としてください。そしてこの地上が御心にかなった平和を実現する地としてください。悲しむ人々に神様の慰めと平和を置いてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。